ミヤコーチのアゲマンラボラトリー。
皆さんこんにちは。私はこの番組のナビゲーターを務めます山田詩織と申します。この番組は聞き上手であるアゲマンコンサルタントのミヤコーチが男女関係のコミュニケーションの違い、恋愛、結婚、そしてアゲマンになりたい女性になるためのヒントをお伝えする番組です。聞き上手、質問上手、気づかせ上手のミヤコーチだからこそ語れる言葉をお伝えしてまいります。人生を素敵なパートナーと過ごすヒントを探してみてください。
はい、皆さんこんにちは、ミヤコーチです。いつもはですね、YouTube 動画のアゲマンラボラトリーという番組で音声と動画を収録してるんですけども、今日は特別編ということで、ポッドキャストのみの、収録をやっていきたいと思います。はい、で今日はですね、アシスタントの山田詩織さんはいないんですけども、私、一人で担当していきたいと思います。はい、でですね、今日はですね、以前出会った素敵な女性が、いましてですね、でその女性にですね、このポッドキャストのチャンネルにぜひいらしていただけませんかということを聞いたら、快く OK をいただきまして、今日はこのゲストということで、お迎えたいと思います。日高つぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日高さんとはですね、今日でお会いするのが実は2回目なんですよね。
そうですね。
で、最初に会ったのがですね、私の、Facebook のチャンネル、秘密のコミュニティっていうのはありまして、ミヤシュランという、美味しいものを食べていく、コミュニティがありまして、そこに来ていただいて、でいろいろとお話聞くと、お仕事と、
はい、
あと恋愛と、
はい、
あとご婚約をされたということで、
はい、
ありがとうございます。それがすごくなんていうんですかね、私が聞く限りではもうアゲマンの中のアゲマンのような女性だったので、
ありがたい。
ぜひ お話を聞きたいと思っておりました。なので今日は、はい、全、3回に分けて、お仕事のことと、あとその恋愛結婚のことと、素敵な殿方を捕まえられたという変ですけども、
はい、
その辺のことを分けて話を聞けたと思いますので、お付き合いください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ではよろしくお願いします。
はい、お願いします。
日高さんのことをですね、知らない方はいらっしゃると思うので、はい、ちょっと自己紹介と、どんなことをやっているのかをちょっと聞けたらと思いますけども、はい、
はい、
日高さんはあれですよね、
はい、
起業家プロデューサーということで。
そうですね、今肩書きはちょっとかっこいい肩書きではありますが
はいはいはい、
でも簡単に言うと、
はい、
パソコン一つで女性が自分で自立してビジネスできるように、
はい、
例えば企業支援ですとか、
はい、
あと今無在庫でできるアパレルの物販バイマっていうのをメインに運営して、それを副業運営する方法を女性たちに教えてるんですけども、
はいはいはい、
やっぱりその女性が自分で稼いでいくっていうことをどんどん広げたいなっていう思いがあるので、
はい、
そういうのをこう自分が知ってる知識を伝えていけたらと思って活動しています。
だからこのお仕事はあれですか、
はい、
会社員とかされる前からどの時期ぐらいからやられたんですか。
ですね、
はい、
時期としてはもう1年半前なんですよ。まだまだ、
ね、
はい、すごい若いというか、まだ全然そんなに長くやってるわけじゃなく、
はいはい、
本当に私が始めたきっかけっていうのは、
うん、
もう2年前ぐらいにもう何もない時期ですね、本当に、
はい、
営業の代行の会社っていうちょっと珍しい会社、
はいはいはい、
営業を代わりに代行する会社っていうところにいたので、
はい、
そこにいてもう出張が多かったり、うん、睡眠ももう 4,5 時間しかないっていうところで、いわゆるブラック企業でもう体調を崩してしまいまして、
はいはい、
そこでもう辞めてしまい、 まあ、働けなくなったんですよ、結果から言うと。もう過労というか、
はい
はい、なので、まあ、自律神経とか軽うつ、ちょっと軽いうつっぽくなっちゃって、仕事を辞めて、はい、じゃあさてどうしようと、全くゼロと、お金もない、うん、で、まあ、お家は、まあ、実家に帰ってたんですけど、
実家は、
はい、九州で、宮崎、
宮崎、はい、はい、
そうです、そうです、福岡に住んでたんですよ、10年ぐらい。
あ、そうなんですね、
はいはい、でそこからもう辞めて実家に戻ってで、うんうん、まあ、祖母の介護っていうのもあったんですけど、はい、それもあり、まあ、戻って何をしようみたいな、さて、うんうんうん、とはいえ家にずっと何もせずいるのはすごく肩身が狭いし、あ、まあ、親からも仕事に行きなさいと言われ、
はいはいはいはい、
まあ、でもなかなか体調も良くない、朝起きれないので、もうできる仕事は限られると、
はい、
でもやりたい仕事ないしっていうので、まあ、そこでいろいろネットレコ見つけて、
はい、
何かできる仕事ないかなとか、何かできることないかなって、たまたま在庫持たずにできるっていうアパレル、そのバイマっていうのは公式的に認められているので、
うん、
それで在庫ないならいいなと思ってでやり始めたっていう感じです。
今すごいアプリとかいろいろとね、はい、その自分の、まあ、お店を持たずに、
そうですね、
そういうふうにできるってと、はい、多いですもんね。
多いですね、はい、Amazon とかメルカリとかいろいろ今、はい、個人でもやりやすいと思いますね。
今はね、いろんなそういうふうな、はい、なんていうんですかね、あの、自分でそういうお仕事をして、
はい、
こう、まあ、それっていうのは別にあの家にいてもできるわけですもんね。お子さんがいたりとか。
そうです、そうです。
あ、
もう、
はい、結構多いですか、その申し込まれる方とかっていう。
ニーズはすごい高いですね。やっぱり家でできるその仕事ってほとんどないじゃないですか。本当に昔の内職、なんか手紙の宛名書きとか、本当にもう安い賃金とかで、家でできる仕事って本当にないので、ほとんど。なのでやっぱりその物販っていうのも、まあ、洋服が好きな人とかだとアパレル、服が好きとかバッグが好きとか、
うん
まあ、昔アパレルやってましたとか、うん、ST 系をやってるとか、やっぱり綺麗にしたいとか、
はいはい、
何かやりがいを持ちたいけど子供がいるから働けないから外にはっていうので、
うん、
何か家でやりたいっていう人もすごいいっぱいいるんですよね、
うん、
だけど、まあ、その中でもやっぱり私も全員に教えられることはないですし、
はい、
やっぱり誰でもウェルカムではなくって、
うんうんうん、
やっぱり私パソコンが実は苦手だったんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、で全然使えなかったけど、
はい、
そのまあ棚卸しっていうその何もない時に、
うん、
じゃあ自分は何ができるのかとか、
うん、
何をしていけばいいかなとか、どういうこれからあの先、当時34歳かな、
あ、
はい、34でもうすぐ35になるぐらいの時で、
うん、
本当に転職しようと思っても30超えてるからないんですよ、正社員まずない、
うん、
どうせ結婚するでしょうとか子供産むでしょうとか、で年齢制限も結構厳しいので、表に出してないけど採用されないという年齢が上だから、うん、
はい、
やっぱり仕事がないのでそういう方もいっぱい知ってるし、
うん、
じゃあ家で仕事するっても何ができるってこう、うん、やり方知らない、
うん、
で九州にいてそういうの教えてる人もほとんどいない、
あ、
で男性がその物販ビジネスってすごい多いんですよね、
うん、
調べたところ、
はいはいはい、
だから女性で物販やってる人あんまりいなかったんですよ当時。
ああ、でもそうか、そうか、
はい、
はい、
なのでもうなんかネットで調べて、まあ違う地方の方でちゃんと利益を出したって方のその教材を買って、
うん、
そこからスタートでコンサルつけてないんですよ実は、独学で。
独学なんですね、
はい、3万円のを買ってそこからもうとりあえず数こなすみたいなやりながら、
はい、
で、まあ、その自分が何ができるかって、まあ、これで利益が出るとも正直思ってなかったです当時は、
うんうんうんうん、
とりあえずやれることやろうと思ってやってたので、
うん、
でももともとアパレルで働いた経験もあったんですよね、
はいはい、
であと洋服も好きだし、
うん、
だなんか好きだから続けれたっていうのもあったり、
好きだからね、
そうです
ね、今よくやるやつですね、好きなことを仕事にするっていう、
そうですそうです、はい、好きだし、まあ、そのアパレル経験もあって、
うん、
どういうのが売れてるとかも分かってたり、
うんうんうん、
あとはその営業代行の時代、まあ、体調は崩したけどでもすごい経験はさせていただいて、
うん、
まあ、ちょっと楽天さんとかに入らせていただいたりとかあったので、
はいはいはい、
そこで売れてる店舗さんとかも実は知ってたんですね、うん、なのでこういろいろその棚卸とかをやりながら何ができるかとか、
うんうん
うん、やりながらもうやりながらもう覚えたり過去を考えてどうやったらよかったのかなとか、
うん
うん、もうとりあえずもういろいろ行動してやるしかないみたいな。
なるほど。その日高さんのおっしゃるその棚卸しっていうのは、
はい、
あれですかね、結構自分分析みたいなのとか、なんか自分と向き合って何ができるかとか、は
い、そうですそうです、
あの人みたいにこれこれしたいっていうよりも、うん、はい、もう自分とこう、はい、にはやっぱりこう向き不向きがあるとかあると思うんですけど、 それに向き合うっていう感じに近いですかね。
そうですね、やっぱり何かのきっかけがないと、そうやって自分と向き合うとか、自分のいいとこも良くないとこもやっぱり思い知らされるわけですよ。あ、正直逃げたい人はいると思うんですよね、はいはい、私も嫌だったけど、うん、でもそうやらないと先進めないし、うん、何が自分にできるか分からなくて、はい、で紙に本当にできることをバーって書き出して、うん、あとはそのよく人から言われることですよね。こういう雰囲気があるとか、はい、こういうとこがいいよとか、いいとこと良くないとことか、はいはいはい、なんかやっぱりこういろいろ自分を知らないと、うん、自分が何したらいいかもわからないっていうか、うん、で自分を自分でコントロールもできないから、うん、やっぱり自分を知るって本当大事だなと思ったんですよ。
人に言われる、例えばそれは親だったり、はい、お友達だったり、まあ、身近な人だったりっていう感じですかね、はい、
そうですね、うん、なんか多分その雰囲気は多分女性らしい感じ、おとなしそうに見られるらしいんですよ本当
あの私も最初、はい、
どうでした
ちょうども明太もつ焼きをね食べたんですよね、はい、鍋を食べた時に、はい、で私ともう一人の子と、まあはい、日高さん困ってたんです。ちょっとその日はもう3人しかね、はい、もうその会にいなかったので、はい、でどういう方来るかな、私も初めて会うしと思ったら、はい、すごくねおしゃれだしお綺麗な方が来た時にあと思ったんですね。
お
きれいだなと。で話を聞いていくと、うん、ちょっとこういう言い方あれですけども、うん、なんていうんですかね、しっかりしているというか、
はい、
あとこうちょっとあれですけど、ちょっとまあお仕事の考え方もすごく、うん、ねこうちょっと数字を見たりとか、
そうです、ね、うん。どっちかっていうと多分男性志向になって
ですよね。
はい、
もう話を聞いている時に何かのセミナーに来てるようなの。すごいいい話を聞かせてもらってる感じで、もつ食べながらですね、お酒も入りながらですけどね、はい、っていう感じがあったんですよね、
はい、
ですよね、
ありがとうございます、うん、そうなんです、まあいい風に言えばしっかりしてる感じですけど、うんうんうんうん、やっぱり雰囲気がおとなしそうでこうなんか黙ってたらこうついてきそうな、九州生まれなんでやっぱり男の人の後ろ散歩逆手ついてきなさいみたいなことを言われるわけですよ、やっぱり昔ながら、
はいはいはい、
けどそれはできないタイプだと自分で分かって
それいつ頃気づくんですかね、そういうの、
いつ頃気づくんでしょうね。
子供の頃はどういう感じの、
あ、子供の頃はでも本当に、はい、まあ、妹が5個下だったんですよ、
はいはいはい、
で兄が2歳上で真ん中で生まれ、
はい、
やっぱり妹が生まれた時にうち実家が自営業なので、
あ、そうなんですね、
はい、妹の面倒やっぱ見らないといけなかったり、なんか言い方あれですけど、その小学校とか結構妹の子守りで自分のプライベート削られた感じなんですよね、だからちょっと家にこもったり、人とコミュニケーション取るのが苦手というか、恥ずかしがり屋というか、でそれが、まあ、妹も成長して落ち着いたり、あとその小学校の担任の先生がすごい活発な先生がいて、男性の、なんか外でみんなでこうドッジボールするぞとか、何々遊ぶぞみたいな、全員巻き込む先生だったんですよ、
熱血系の、
そうそうです、昔なんか金髪先生じゃないけど、はいはいはい、その先生のおかげで外に出て人と交流したり喋っていく、
はいはい、
そう、そういうのを身につけて、そっからですかね、なんかどんどんなんかやりたいことやってもいいのかなとか、
うんうん、
どんどん自分の言いたいこと言ってもいいのかなっていうのが分かってきたら、
はい、
逆になんか多分結構なんでなんでっていう感じでどんどん自我が出たじゃないかなって、ずっと封印してたんでしょうけど、その
なるほど、
うんうん、そっから活発になって、なんか、なんでしょうね、もう高校とかも本当バイトばっかりしてましたし、学校は行くけど、バイトするのが楽しいとか、
うんうんうん、
人とコミュニケーション取ったり、目上の人とかといろいろ知らないことを教えてもらうの楽しいとか、やっぱりそこからもう自分でいろいろなんか考えてやりたいみたいな、やりたいやりたいっていう、はいはいはい、なんて言うんでしょう、
なんかね、うん、活発だし、その社交性もね、やっぱすごいと思うし、は
い
は
い、ありがとうございます、
なんかね、目も耳も意識も結構外に向いてる感じ、
はい、
だけど自分と向き合うというか、棚卸しもそうだし、うん、そこを両方できてきたって感じなんですかね、その辺
は。そうですね、なんか自分がやりたいことだけやってたらダメなのかなって思ったり、
もともと、
はいはいはい、もともと、なんだろうな、なんか 好きなことは今までやってきたんですけど、うん、結局その高校とかも商業系で資格取ったりとか簿記とかいろいろ取っても、はい、普通の OL の会社に勤めたことがないんですよ。アパレルとかサービス業で、はい、なんかなんて言うんでしょうね、なんか普通のなんですか、優秀なエリート業からこうはみ出てるわけですよね。
あのよくある、ね、そっちの道ですよね、ずっと
こう。そうそうです、はいはい、エリートと言われる、はい、そうですね、バリバリキャリアウーマンではないので、
はいはい、
それが多分コンプレックスだったのか、まあ、一応短大までは卒業させていただいたんですけど、はい、でもなんかやっぱり4大の女性と多分違うとか、うん、なんか自分の中でもやっぱりマイナスなところは思ってたり、うん、何が自分ができるのかもよく分かってなかったりとか、うん、でいろんな仕事をしながら結構飽きっぽいタイプなんですよね。
あ、実はそうなんですか。
はい、
ああ、はい、
なので本当に福岡10年住んでたんですけど、もう 3,4 年で仕事を変えてる感じで。
あ、今までじゃあいくつぐらいそういうのなんかアルバイトとかそれ含めてその色々とされてる感じですか。
すごいしてましたね。なんかなんだろう、福岡行って飲食店行って、はい、
うんうん、
コールセンターで通販のダイエットサプリとか売ってたり、あとはあ、でもフリーターの方がいいんじゃないか、その1個の派遣に入るより、はい、うんうん、フリーター2個の方が稼げるんじゃないかって思ったら、友達がフリーター2個だったんですよね、
はいはい、
で昼と夕方、うん、なんかランチ、あの飲食店でランチ行って、はいはい、夕方居酒屋さんでバイトっていうのもしたことありますし、うん、確かにその時やっぱ稼げてましたね、なんか。そうそうそう。
で今もバンバン稼げてるみたいな感じですもんね。
ありがたいですけど、なんかやっぱいろんなことをチャレンジしたい欲求は強いんですよ、
はいはいはい、
だからそのけどすぐダメになったから諦めちゃう、一応は3年とか何年かはやるとは決めるんですよね、うん、自分の中で。
あ、期限というか。
そうです、はいはいはいはい、そこはやっぱり簡単に諦めたらダメだなって思って、
はい、
一番短くても1年間はやってるんですよ、どんなに嫌なこと、まあ、よっぽどじゃない限りは。
あ、そうなんですね、うん、なんかそれはあれですか、親になんか一度決めたらどの方のじゃなくて、もう自分で。
あ、でもそれもあったかも。なんか最初初めて就職するときは母に、はい、やっぱり3年間は絶対最初、
そう、あの3年って何、石の上に3年から来てるんですかね。
分かんないです。なんかやっぱりその次の転職がしづらいから、最初のファースト就職っていうんですかね、
はいはいはい、
それはもう3年はせめてやっとかないと次転職するとき不利だよみたいな。
面接官がそういうとこ聞いてきたり、分かんないですけどね。
分かんないです。だからそういう情報を母に入ってたらしく言って、なんかアパレルでやっぱりね、それなり売り上げとかノルマとかやっぱあるわけですよ、うんうんうん、初めての就職アパレルで分かんないなり、はいはいはい、好きだと思った洋服が嫌いになった時期もあったり、売らなきゃっていうストレスとか。
なるほど。
そうです。でも、まあ、やめよう、でもお客さん来るしやめようで繰り返しやり、うんうん、
はい、
結局やっぱり親からも言われたこともあるけど、
うんうんうん、
福岡でもなんかすぐ一人暮らし帰ってくるだろうって思われてたんですよね、うんうん、母とか、はい、父から、
うん、
でも簡単に帰ったら負けるみたいな、なんか変な意地が負けず嫌いはあるんですよね。
あ、なるほどね、
はいはい、なのでなんか福岡で一人暮らしして自分でちゃんと生活してるというのを、
はいはいはい、
なんか見せたかったのか、 1,2 年で帰ったらなんか負けになるみたいな、親の、ね、思惑通りができなかったみたいな、
空見なさいみたいな、
そうそうそうそう、そういうのが嫌だったから、
はいはいはい、
意地でもこうバイト2つ掛け持ちしてもやるとかやってたかもですね。
そこは、うん、なんか根性というか、
そう、大事か、
ね、なんかやっぱりその負けず嫌いじゃないですけど、そういうのがね、はい、今の日高さん作るじゃないですけど、
はい、
でもそういうのってやっぱり大事です。
そうですね、うん、やっぱまあでも一人でやっぱ住んでるともう本当に嫌な時もあったし、
はいはい、
もう仕事もきついとかも友達もいないし、
うん、
なんかもうやっぱり宮崎と違って福岡もこう都会なわけですよ、
うんうん、
まず方向音痴でもう道 も, もう半泣きで行くとかもう分かんなくて迷子とか
昔はね、あの、はい、スマホとかないですしね、まだね、
そうです
ガラケーで、
そうです、そうです、う
ん、もうよくわかんない地図みたいな、
そうです、地図読めない人だったので、もう本当なんか修行だこれはと思って本当に
そうだったんですね、
うんうん、
でそんなね、あの日高さんが、
うん、
ま、もうご婚約されてる
って
、
はい、
あ、ごめんなさい、
ありがとうございます。
でそれがですね、以前私聞いた時に、
はい、
お付き合いしたのがどのくらい、
今年の3月に出会って、はい、
2017年の3月に出会えて、
3回デートして付き合いました。
皆さん聞きましたかこれ3回デートですよ、
はい、
で結婚決めたと。
でももう結婚前提で付き合うっていう話になってたので、
そのじゃあ、はい、婚約決めたのはどのくらい後だった
の。婚約はその付き合って、まあ私は結婚前提で付き合うっていうのもあって彼の意思確認もしていて、
はいはい、
でまあ 1,2 年ぐらいできたらいいかなぐらい思ってたんですよね、うんうんうん、で彼といろいろ話してた時に、
はい、
まあ、ちょうどその彼の誕生日5月だったんですよ。
3、4、5月、
はい、そうです、はいはいはい、2ヶ月後
から2ヶ月後、
はい、でそれでまあなんか当日はお仕事なんで彼も、
うん、
で私がお祝いを前の日にご飯作ってあげてたんですよね、
うんうんうん、
でそこでいろいろ話して、
はい、
でご飯食べてる時とか、うん、なんか将来も帰って一緒に食べれたりとかいろいろ話してた時に、
うん、
その彼は今後どう思ってるとかいろいろ、まあ、あのコーチングもちょっと勉強してたので、
は
あ、ちょっとこう引き出すというか。
なるほど、そういうことなんですね、はい、じゃあですねちょっとこれはですね次回の回でですね、はい、その辺、まあ、出会ってね、その細かいところとか、
はい、
どういう出会いされたとか、
はい、
ちょっとその辺を、まあ、皆さん聞きたいなとこのまま聞きたいと思うと思うんですけども、あの次回その辺をもっとみっちり詳しくお聞きしたいと思いますので、
はい、
今回はじゃあここまでとおっしゃいと思います、
はい
はい、ではありがとうございました。
はい、ありがとうございます、はい。